メディリアン運命の逆転と言ったりというところが分かります。
私たちが学んでおりますこのルカによる福音書は女性の福音書と呼ばれる場合もあります。他の福音書、マタイによる福音書やそれからマルコによる福音書、ヨハネによる福音書、そしてルカによる福音書と4つ福音書がありますけれども、その他の福音書と比較しまして、特に女性が重要な役割を果たしているわけです。例えばイエス・キリストの誕生を告げた、それについて考えてましても、マタイによる福音書では夫ヨセフに対して告げられています。ところがルカによる福音書はマリアに対して告げられている、女性に対してです。そして今朝の聖書を見ましても、登場しているのはただ女性のみです。二人の女性が舞台に登場しているわけです。このようにですね、ルカによる福音書はこれから学んでいく中でさらにそれをはっきりさせることができると思いますけれども、女性の役割と言いましょうか、果たしている役割が非常に大きい福音書です。で、今日のところは二人の女性のが登場人物だと申しましたけれども、一人はエリサベト、これは洗礼者ヨハネを身ごもっている女性、それから一人はマリア、イエス様を身ごもっている女性、この二人の女性の出会いというものがここにあります。で、その出会いを通して聖書は何を私たちに語ろうとしているのか、これが私たちが今朝ご一緒にこの聖書から読み取りたい点であります。で、その出会いについて39節以下のところを見てくださるとこう記されています。で、その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。で、そしてザカリエの家に入ってエリサベトに挨拶した。この妻子ザカリア、そして妻エリザベトに子供が与えられるわけですね。年を取っていましたけれども、奇跡的に子供が与えられた。それが後のバプテスマのヨハネですね。イエス様の救い主のための道備えをするこのバプテスマのヨハネのこの赤ちゃんをエリザベトはお腹に宿していたわけです。で、マリアはイエス様を宿していたんですけれども、このエリザベトに挨拶に行くんですね。で、山里と書いてありますが、当時その妻子はですね、ユダの、田舎に住んでおりまして、しかも、山手に住んでいたんですね、大体妻子は。ですからここで急いで山里にと書いてあるのはそういう意味で理解することができる言葉です。で、そしてマリアがそのエリサベトに挨拶した。で、その時の出来事が41節以下のところに書いてあるんですね。マリアの挨拶をエリザベトが聞いた時、その体内の子が踊ったと書いてあるんですね。体内の子というのは、これは洗礼者ヨハネ、やがてイエス様のためのいわば道備えをする人物ですが、そのヨハネがここで踊った。この場合の踊ったというのはですね、喜んで飛び跳ねたという意味ですね。実際その後の44節のところを見ますと、あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りましたと書いてありますね。だからもう大変お腹の中でですね、喜んで踊ったと、そういう激しい動きをしたということが出ている 取るわけですよ。でそしてこのお母さんの方のエリザベト自身も非常に喜んだわけですね。42節のところで声高らかにとこうありますが、これは大きな声で叫んだという意味ですけれども、あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょうとこう言ってですね、体内に救い主イエス様を宿しているマリアが訪ねてくれたということで、このエリザベトはもう非常に大声を上げてですね喜んだということが分かるわけですね。でそれだけではありませんで、マリアの方もですね、この後を見ますると46節以下を見ますると、そこでマリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえますと言って、まあマリアの方もですね大きな喜びに満たされているということがわかります。でどうしてエリザベト、それから体内のバプテスマのヨハネがもうお腹の中にいるんだけれども喜び踊ったというふうに記されているかというと、それははっきりしてますね。どういう意味ではっきりしているかというと、ここにはまだお腹の中ですけれども救い主との出会いがあるということなんです、ね、それがこのように体内のヨハネも喜び踊り、お母さんも喜ぶの叫びを上げる、そして当の救い主を宿しているマリアも神様を喜び褒めたたえる、こういうことがここに描かれているわけです。でそれはですね、一言で言ったら言われていることは喜びの世界というものがここにすでにも現れているんですね。実は聖書のこのルカによる福音書っていうのは喜びというのは一大テーマですね。でここのところにすでにそれが出ているんですね。それから皆さんがはっきりと分かりますのはイエス様の誕生、有名な皆さんクリスマスをご存知だと思うんですけれども、その御使いが羊飼いたちに現れた時に天使はどう言ったかというと、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げると言ってですね、喜びということを非常に強調してますね。つまりそこの喜びの中心にはイエス・キリストという方がいる、大いなる喜びを告げるというこのイエス・キリストがいらっしゃる。ですから今日の場面はまだお腹の中にいるんですけれども、もうすでにある出会いが起こっているんですね。イエス様のところにマリアが行くと、そうするとこのエリザベトも喜び、体内のバプテスマのヨハネも喜びを踊る。つまり自分が指し示そうとするイエス・キリストがそこにいらっしゃる、こういうことですね。でこのようですね、ルカによる、ルカによる福音書というのはそういう意味では私たちにとって本当にとりわけですね、大きな学ぶときに祝福があるというのは、特にこの喜びがテーマ。例えばルカによる福音書の一番最後を見てください。162ページですけれど、一番初めも喜びですけれども最後も喜びなんですね。162ページのルカによる福音書の24章の50節以下を見ますと、イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れて天に上げられた。彼らはイエスを拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内において神を褒めたたえているという、こういうですね喜びの場面で終わる。で今ちょうど私たちは使徒会をね、使徒言行録を勉強しますね。使徒言行録の最初も 最初に生まれるのは教会が生まれるんです。それでその教会が生まれた時のことはどういうふうに書いているかというと、それもまた喜びに満ち溢れた教会というふうに描いてますね。つまりルカによる福音書はイエス様の到来ということについて、それは大いなる喜びをもたらされた。イエス様が復活されてですね、弟子たちがルカ福音書の最後のところにありますように、そこでも彼らはイエス様が手を挙げてですね、そして天に挙げられていくんですけれども、その時も彼らは喜びに満ちているということで終わる。そして聖霊が下って教会に生まれる時にも喜びにあふれている。でこういうのが、これがですね、ルカによる福音書というものが一つの特徴ですね。そういう意味でもう今日のこの最初の場面も本当に最初の出会い、バプテスマのヨハネとそれからイエス様との出会い、それからバプテスマのヨハネのお母さんのエリザベトとイエス様のお母さんのマリアとの出会い、そしてその出会いの中で起こっていることは、こういう喜びの世界、それがここには描かれているということですね。それがまず今朝ですね、最初に皆さんと一緒に覚えておきたい言葉。ということはどういうことかというと、ルカによる福音書はテオペルに対して手紙を書いたんですね。おそらくこの人は求道者だったでしょう。あるいはまだ信仰入って間もないかもしれないけれども、ルカはどこへ招こうとかとしていることが分かる、ね、つまりこの喜びの世界の中にテオフィロを招きたいと思っている。あるいはその喜びの世界の中にしっかりと立つことができるようにルカは願っているということが分かる、ね、つまり著者であるルカの意図がよく分かる。彼の気持ちは喜びの中へ招こうとしているということ。それは私たちがルカの福音書を読むときも同じであって、そういう喜びの中に招こうとしているんだということを覚えてですね、この福音書を学んでいくということがとても大事な点です。それじゃあですね、一体この喜びというのはどういう性質を持っているのかということです。二つの点を申し上げたいと思うんですね。まず第一の点、それは今日の聖書の箇所でマリアが46節ですけれども、こう言ってる。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。マリアはここで神を喜びたたえる、救い主である神を喜びたたえるとこう言ってるんですが、マリアはこの時に、まあ、マリアはですね、救い主である神を喜びたたえると言っている。この前の救い主というのはイエス様のことではありません。そうじゃなくて、イエス様を使わせてくださった父なる神様のことを言っている。その神様を、救い主を使わせてくださった神を、彼女は喜びを込めたたえているんですね。これが一つの喜び、今日の喜びということを言われるときの、まず第一のポイントです。つまり、イエス様は確かに救い主として私たちに喜びをもたらす方ですけれども、それをさらにこう考えるとですね、そこに至るまでには、あの父なる神様の長い歴史の中での神様の導きがある。その中でイエス様という方は、使わされてきたわけですね。どういうお方かというと、天と地を作られた全能の神です、ね、そのお方はですね、人間が罪を陥ってからもアブラハムを選ばれた。それでアブラハムに対してですね、あなたは豊かに祝福される、ね、そしてあなたのは祝福のもといとなる、あなたの神は大いなる国民となる。つまりそれはどういうことを言っているかというと、アブラハムの子孫の中から祝福のもといになる者たち、つまり救い主が現れ、そしてその救いに預かる 大いなる国民が生まれてくる、神のために生まれてくる、そういうことを含んだ約束だったんですね。でその約束に従って神様は長い歴史の中でですね、救い主のことを語ってこられたわけです、ね、長い長い歴史ですね。そしてその長い歴史の中で神様は救い主のことをずっと語り続けてきて、そして起こったことがあのイエス・キリストをこの世に使わすという仕方で、その約束された救い主が現れたということです。イエス様というのはそういう方です。だからマリアが喜んでいるのは、あなたは本当にそういう救いをずっともたらしてきた神であって、そのことが今このところで起こったのだとこう言っている。つまりね、私たちのキリスト教の救いという時には、何かその時イエス様のところポコンとこう生まれてきて救いをもたらされたという、そういうことじゃなくて、旧約聖書がある、この間も旧道社会やったんですけども、若い方の旧道社会やったんですけども、旧約聖書というのは何かといったら、長い歴史の中でイエス様を指し示すそういう書物ですね。でその通りおいでない。だから私たちはお互いにイエス様による救いに預かっているんだけれども、その時ずっと目をね広げなければならない。それはどういう意味で目を広げなきゃならないかというと、ずっと歴史を広く見なければならない。つまり私たちが今救いに預かっているのはね、神様が世の初めから私たちの救いのことを計画し、事実歴史の中でそれを実現していらっしゃって、そしてあの2000年前イエス・キリストをお使わしになるということにおいて文字通り実現した。それからその後もですね、イエス様がよみがえられて聖霊が与えられて、実は私たちもその救いに預かった。つまり私たちが救いに預かっているということはね、それは神様の死なる神のご計画の中で、長い歴史の中で起こった神様の生ける御手の働きの中で起こったことに、私たちも今預かった。つまりその時には私たちはそういう神様の恵み深い御手のことを覚えなければならないということです。大きな喜びというのはですね、そういう背景を持っているということです。これがですね、マリアがここで、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神、そのように救いを備え、用意し、もたらされた神を褒めたたえる。このことですね。実際ね、私たちもしイエス様がこの地上においでにならなかったら、私たちの救いはないですよね。しかしイエス様がおいでになってもね、私たちが神様が私たちを捉えてくださらなければ、私たちは救いはないんですよ。私たちは、まあ、いつも言いますように、私はですね、キリスト教の気の字も関係のない家庭ですよね。どこにもキリスト教の手がかりはないんですよ。それでもね、教会に導かれるわけ。洗礼を受けるまでに7年もかかって、自分でどうしても信じることもできない、決断もできない。でも、その中でですね、決断するようになるんですね。そしてその中で、親にですね、ものすごい反対されてですね、いわば感動されたような形になったとしても、進学校行くわけです。それは一体何かというとね、そこには神様の御手の働きがあって起こることです。イエス様をもたらせるだけじゃないんですよ。我々がそのイエス様を信じ、今救いの中に生きているということも、この神様の生きる御手の中で捉えられてくるということです。だからここでですね、本当にマリアも神を喜びたたえています。つまり喜びの世界とここに描かれているんですが、そういうことを私たちは喜びということによって捉えなければならないということです。もう一つのこと、これは最後のことですが、喜びということの今度もう一つの点、 それは喜びそのものの内容のことなんです。心を見ていただきますと、マリアはこういうふうにいわゆるマリアの賛歌の中で言ってるんですね。46節以下読みましょうか。そこでマリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は救いである神を喜びたたえます。その後、身分の低いこの主の発しためにも目を留めてくださったからです。今からのうち、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。かなる方が私に偉大なことをなさいましたか。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及ぶ。主はその腕をで力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、褒める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して欲しい、ね、こうして与えられた救いということの特質、つまりキリスト教信仰の特質にはね、こういう一つの逆転があるわけですね。どういう逆転か。それは身分の低いものを高く引き上げる。飢えた人を良いもので満たす。止めるものを空腹のままに追い返される。こういう逆転ですね。実際、キリスト教の聖書を見ますと、まあ、このマルカによる福音書もいいですよ。みんな救いに預かっている人はどういう人かというとね、イエス様が生まれた時にイエス様を迎えたのはご存知のように、羊飼いですね。羊飼いというのは当時にと社会の最低限の人ですね。いわば彼らは法廷でのですね、証言するそういう資格もない人、一番社会的には低い人ですね。聖書を見ると、いわゆる今日で言うと反省主義をですね、大乗の人たち、その悲しみに立ったらですね、汚れると言って人々に忌み嫌われ、町の中に住むことのできなかった人、その人たちにイエス様の救いというものがもたらされていくんですね。イエス様は手を伸ばしてからですね。それから強制にローマの手先になって苦しめる、人々から罪人だと言って忌み嫌われる、その嫌われた人たちと共にイエス様はいらっしゃる。まだありますね、罪の女、いわば当時言うと売春婦ですね。その人たちともイエス様は共におられる。つまり聖書の中でイエス様の救いの恵みに預かっていった人たちはどういう人かというと、本当にいわば社会的に見捨てられたり、人々から排除されたり、人々から罪人だと言って交わりから断たれた人たちや、その人たちと共にイエス様がいてくださり、その人たちに救いというものがもたらされた。なぜそうなのか。つまりその人たちはどうなるかというと、彼らは自分たちをおごる、威張るということはできない人たち。つまり心がひりくだされているということが起こる。イエス様の救いというもの自身を考えていただきたいと思うんですね。イエス様は会話桶の中にあの貧しい姿で誕生されたからです。そのイエス様に私たちが近くにあるということは、私たちは誰でもイエス様を受ける場合には心が低くされなければ、イエス様の会話桶のイエス様に近づくことはできないんです。受け入れることはできないんですよ。これはですね、何もお金の持ってる人はダメだとかね、地位の高い人はダメだということを単純に言ってるわけではない。しかし聖書は明らかにですね、止めるものが神から遠いということも言うのも事実なんです。高ぶるものが神から遠いというのも 事実なんです。なぜ神から遠いかというと、心を変化することが難しいから、自らが自分が神様の前に全く小さなものであるということを認めることが難しいから、自分は神様により頼まなければ生きることができないということを知ることが難しいから。でも本当に私たちが砕かれた時に初めて解剖家の中のイエス様という方に救いを見出すことができるんですね。そしてその時、その救いをもたらす時に何が起こるか、その人は罪許され、神の子とされるということが起こると言っているんですね。永遠の復活の命に預かるという驚くべき祝福の中で生きることができるようにされる、ね、つまり逆転が起こるということなんです。聖書が語るのはそういう逆転ですね。人々から見ると、なんだあの人は不幸な人で、何とも言っても社会的にも見捨てられてね、惨めな人たちだと。ある面でそういう人たちが聖書の中に出てくるんです。でも、その人たちがイエス様に捕らえられるときに、彼らは全く新しくされる。新しい道を歩むようにされるわけですね。すなわちそれは神の子とされる。神と共にあることの喜びの中に生かされる、罪許される喜びの中に生かされる、永遠の命の喜びの中に生かされるということが起こるということです。この場合のだから喜びということの内容は、イエス・キリストによってもたらされる喜びというものがすでにここには示される。その喜びというのはどういう内容を持っているかというと、こういう内容を持っている。だから私たちはね、もちろんお互いの人生というもの、外形的に見れば幸薄いということがいくらでもあるんですね。お互いにどうせ自分の人生はこうなんだろうと思うこともあると思います。しかしながら信仰の目というのは一般的な目とは違うんですね。信仰の目というのは実はそこの中に神様の働く恵みを見出す。カルヴァンはね、こういう美しい言葉を言ってるんですよ。高い山はね、荒れ果てている、ね、けれども低い谷川は天台の水をですね、まあ、溢れてきて流れるところです。高い山はね、山になっちゃってる。でも私もが低くされるとね、低くされると天雷の露がそこに集まってくる。そしてそこにですね、神様の恵みの水の流れが溢れてくる。このことなんですね。私たちはキリスト教信仰はそれを信じている。我々が低くされるときに神の恵みというものが我々の中に溢れてくる。だからパウロはこう言ったんですね。私は弱い時にこそ強いと言ったんです。自分は強いんじゃないんです。私が弱い時に神の力が私にある。私が低くされる時に神の恵みの露が私の中にあって、だから強い、だから喜ぶ、こういうふうに言ってるんですね。今日の聖書の箇所で、私の魂は主をあがめるという言葉があります。この一言だけ説明して終わります。この言葉はメガリューノーというギリシャ語です。メガリューノーという言葉のもともとの意味はメガというんですね。メガというと大きいという意味です。巨大だ。つまり主をあがめるというのは、これは神様のを大きくするというんですね。神様を大きくするってのはおかしいですよね。なんで神様が大きくなったり小さくなったりするか。そんな神様が大きくなったり小さくなったりしないんですね。けれども我々が神を崇めるということはどういうことかというとね、我々がこのどんどんどんどんと小さくなる。そうするとどうなるかというと、私がどんどんどんどんと砕かれていく。そしてそこに神様の恵みを受けるとどうなるかというと、私たちはいよいよ声を大きくして神様の栄光を褒めたたえる、ね、 神を崇めるというのはそういうこと。つまり神を大きくするということはそういうことです。神が大きくなれるわけじゃないんです。私たちが低くされることによって、いよいよ神様の恵みが分かって、神を褒めたたえるということが起こる。ね、これが崇めるという言葉に言っているんです。私たちキリスト教師、ウェスミスターの証券モンドで、私たちは聞いてますよね。人生の主な目的は何であるか。人生の主な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことだ。神の栄光を表す。神の栄光を表すというところはね、神をいよいよ褒めたたえるという意味。私がどんどんどんどん小さくなって、私がますますます少なって、そしていよいよ神様を褒めたたえる。これが神の栄光です。そうすることによって他の人々たちが私たちを見て神の栄光を仰ぐようになる。これが神の栄光を表すということの意味なんです。ですので今日ですね、この聖書の箇所で喜びの世界ということがここにあることを言ったんです。それはやがて生まれてくるイエス様によってもたらされる、そのすでに喜びの世界が描かれている、ね、その喜びはどこからもたらされるか。長い歴史の中で神様の御手の中でもたらされる。その御手に我々は捉えられて、私たちはその喜びに預かっている。そしてなぜその喜びが大きな喜びか。かくなる罪人である、神の前にまことにただひれ伏す以外ない小さなものである私たちに罪の許しが与えられ、神の子とされ、我々はアバ父よと呼ぶ永遠の命の喜びの中に生かされているんですね。これが我々の喜びなんです。喜びの何よな、これに我々は使って、その喜びの世界を今日のこの聖書箇所も私たちに示しているわけ。そう考えるときに我々は神の栄光を表して生きるということの意味もはっきりと分かると思います。お願いしましょう。愛しまつる生ける誠の御神様、今朝も聖書の御言葉を通してあなたの驚くべき喜びの福音を聞くことができまして感謝をいたします。あなたが長い歴史の中で用意してくださったイエス・キリストとその救いに私たちは預かることが許され、今私たちはあなたを褒めたたえ喜びの中で生きるようにされています幸いを覚えて感謝をします。それイエスよ、ますます私たちが減り下り、私たちに与えられている恵みの大きさを知ることが許され、いよいよあなたのを褒めたたえてあなたのご栄光を表す歩みを出すことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。